のんばんは、のんきものが配信しています。ここ箱の N です。のんばんは、2024年8月19日、ただいまの時刻23時20分を少し回ったところです。いやー、今ですね、クーラーを使ってないです。あんまり、暑くないですね。日中は動くと暑かったりしますけども、でも明らかにあの夏のね、8月のですね、初め頃、7月から8月にかけてのあの頃の暑さとは全然違いますね。とはいえまだね、熱中症とか全然注意しないといけないんですけども、立秋を境にやはり変わってきてるなという気が実感しています。今年の夏は皆さんどんな思い出がありますかね。2024年の夏といえば、皆さんそれぞれあると思うんですけど、どうかな。 N はですね、本当にささやかですけど、今年の夏は氷菓子、それから昆虫で言うとセミ、それからカマキリ、これが印象に残った夏でしたね。今まで夏の冷たい食べ物っていうと、アイスクリーム、ソフトクリームなどなど、クリーム系が好きだったんですけど、暑かったのでね、今年は。だから、冷たいけれど、よりサラッとしたものが欲しくって、かき氷とか、そのかき氷のようなアイスクリームっていうのをよく食べましたね。本当によく食べました。こんな風に朝と夜とクーラーなしでも過ごせる、でも日中はちょっと暑いという、こういう時期になって、ああ夏も終わるなーって感じていると、途端にですね、急いでなんかもっとたくさん今のうちにこの氷菓子というね、ものを食べておきたいって無性に思うようになって、今日ね、会社の帰りにドラッグストアに寄ってね、ちょっと結構多めに買ってきてしまいました。もうね、真夏っていうのは過ぎてるのに、だからこそ名残惜しむかのようにたくさん食べたい、食べれるだけ食べたいって思ったんですね。まあ何も、秋になってもね、ちょっと暑い時とか冷たいものをね、欲しい時なんか食べればいいんでしょうけども、暑いなーって言いながら食べるっていうのはやはり夏しかできないことなんで、ちょっとね、名残惜しんだんでしょうね。自分でもね、カゴにね、たくさん入れながら、もう一人の自分がそれをどっかから見ていて、すごっと思いながら、ちょっと客観視してしまいました。今ね、白熊くんっていうのをね、今この机の上に置いてるんですけど、シャリシャリとしたこういうやつですよ。ね。で、これをこのまま食べるのももちろん美味しいんですけど、ちょっとね、夜は、これをね、直に口に入れちゃうと、寒いというか。ということで、喋りながらね、淡々とやってますが、炭酸水で、水に浮かべたらどうかなと思ったんです。今初めてやるんですよ。果たして美味しいのだろうか。と半分ぐらいの白熊くんを コップに入れまして、ここに炭酸水注いでみますね。グラスに入れました。じゃあ入れますよ。音入ります。おお、よし、白い泡が立ってます。ちょっといただきます。泡しか入ってこない。なんだろう、何に例えていいかわかんないけど、これ炭酸水はウィルキンソン炭酸水なので甘みがないので美味しい、ちょうどいい甘さ。美味しいです。美味しい。夏に冷たいもん食べる。夏が終わるな。
声で残そう。
ごちそうさまでした。美味しかったです。先日、面白い動画を YouTube で見つけまして、今夜はそのお話を少しだけしようと思います。古田隆之ロボット博士という人の動画なんですけども、千葉工業大学の中にある未来ロボット研究センター、フューロという、そういうね、機関がで、そこのセンター長してらっしゃる方なんですけども、その方がね、どんなロボット自分たちの研究チームが手掛けているのかという動画でした。四つ足の、四つ足動物のような形のこのロボットですね、機械に、その機械なんですけど、特にこれが頭だよとか、これが目だよっていう形はなくて、四つ足動物のように見えるものなんですけども、それが階段をね、登ったり降りたりこけたりしてるんですけど、その動きがとてもですね、動物チックなんですよ。例えば、生まれて間もない子鹿のような、まだ走るのに慣れていない子犬のような、もしくは何か目隠しをされている四つ足ではあるけれど、あたかもそれは目隠しをされている人間の手探り足探りの動きのような、そんな風に見える動きをするんです、ロボットが。そしてそのロボットのね、説明をその博士がされるんですが、知識のない N でさえもちょっとこれはすごいことなんだなというのは感じることができたんです。というのが、ロボットっていうのは、素人ですけど、素人なりに理解している限りにおいては、電気回路みたいなものがあって、電子回路か、そういうものがあって、モーターがあって、で、関節のついたそのアームであるとか、ボディですね、そういうものがついて、電気信号でプログラムされた動きをしてくれる、するというのがロボット、もしくは遠隔操作ですね、リモコンで、それがロボットという印象だったんですけども、この動画で紹介されているロボットは、頭脳の部分は先にコンピューターの中である程度まで育てられていて、それを 特に何の変哲もないボディ、機械の中にインストールして、そういう風に作られたロボットなんです。要は脳みそと脳とこの体っていうのを、なんていうんですかね、別々に作ってドッキングさせたような、そんなロボットなんです。動画をね、見られると、すぐに気がつかれると思うんですが、その動きがね、明らかに試行錯誤をしながら、しかも、果敢にね、トライするんですね。で、博士曰く、通常のロボットっていうのは、瞬時に、測るんだそうです。自分の位置から、例えば階段までの距離、階段の高さ、まあ、角度とかね、傾斜とか、そういうものを計算をした上で、それから失敗しないように進んでいく。ということをするのが、そういうふうに組み込まれているのが今までのロボットなんですけども、さっき言ったように、このロボットは脳の部分だけは3次元じゃなくて2次元と言ったらいいんでしょうか。ボディを持つ前に脳の方が先にコンピューターの中でいろんな試行錯誤をして育っているんだそうです。博士曰く4096体のロボット。頭脳だけですけどね、そのロボットがコンピューターの中で2万世代進化させて、それから実際にこの脳に対してボディを与えたという作りなんだそうですよ。なんか言葉にするとなんかふーんって感じかもしれないですけど、これはなかなかにそのロボットの動きを見ると素人でもなんか違う、これはすごいことなんだっていうのが伝わってきました。人間も例えば自分の部屋の中を移動するときにどんなに家具が所狭しと置いてあってもいつもと違うところに不意に物が置かれてあったとしても、それを瞬時にキャッチして自然な動きで避けたり、そこを通っていったりしますよね。いちいちはたっと立ち止まって何センチとかやらないじゃないですか。だからそういう動きはすごくこの動物らしいというか、生身の動物であり人間であり、ロボットは違う有機体の生き物に近いということは、世代さえ進化させればロボットにもそれが可能であるということが言えますよね。だからやっぱり少し前の配信で思ったんですけど、限りなく AI もしくはロボットっていうのは人間に近づいていき、やがてその脳というのが、この脳ですね、脳というのとか知能とか思考というものが本当に電子回路の中で試行錯誤をすることで、体験を繰り返すことで、試練を乗り越えることでクリアしていったり得得するものがあるとしたら、それは人間のそれとほぼほぼ等しい。ならばロボットと人間の境目っていうのがどんどんどんどん薄くなっていく。おそらく最後にはこの体っていう作りですよね、有機的なのか無機的なのかだけであって、もしくはひょっとすると 例えば今でもあるのかもしれないですけど、いやあるでしょうねきっとね。例えば事故で病気で四肢を失った人たちに義足義手をつけて、本人の脳の神経回路とロボットアームの神経回路をつないで動かすことができる、指を動かすことができるとか、人間の神経とロボットの電子回路っていうのをつなぐことができるとなると、どこまでが人間でどこまでがロボットなのかとかね、だんだんそういう境目がなくなっていって、人類、それから人類と AI のハーフ、クォーター、もしくは純粋な AI みたいに、いろんな種族がこの地球上に、もしくは宇宙に出ていくというのはありだし、そうすると今私たちが時々宇宙人が来た、 UFO が来たって言っている、それもそういうことをもうすでにクリアして別の星で生きている私たちの、もしかしたら祖先が、別の生き方を選んだ私たちの祖先がいるだけで、そこにもちろん見た目も体の作りも、そうすると思考も価値観も変わってくるとは思いますが、もともとはそういうことをクリアし、宇宙に出て行って広い世界で生きれるようになった、まあ自由に動けるようになったってことですよね。私たちは生きていけるフィールドが限られているけれど、すごく限られていますよね。海の中もダメだし、空のすごい上空もダメですし、本当にごく限られた範囲でしか生きられないけれど、その限界を突破した種族というものが先に生まれていてもおかしくないわけで、そして私たちもそれを目指しているのであって、私たちの次の世代、次の世代、次の世代、何代世代先かわからないけれど、そこを目指していることは間違いがないのかもしれないなーって考えたりしました。その古田貴之博士という方が、とてもユニークなキャラクターでらっしゃるんですよ。すっごいことをされてるはずなんだけれど、とっても親しみの湧く話し方、そしてわかりやすく、ロボットって特別じゃないんだよ、怖くないんだよみたいな感じの伝え方をしてくださる。本当にロボットが好きなんだなぁと。で、実際その方はですね、中学2年生の時に難病を発症されて、余命が8年だったかなとか、だから成人する頃にまで生きれるかどうかみたいな。で、もし生きられたとしても、生涯、車椅子生活は覚悟しなさいと。それだけのことを言われた人なんです。でもそれを見事に克服されて、奇跡的なのか、それとも本人の生命力なのかわかりませんけども、車椅子ではなくて、今研究に没頭してらっしゃるんですよ。車椅子生活少しされた経験もあって、その時に子供ながらにね、この車椅子というのが本当に不便で、どこに行っても誰かが助けてくれる、それはすごくありがたいのだけれど、自分でやってみたい、できるかもしれない、やってみたいのに周りが助けてくれる、そこがなんとももどかしくて辛かったっていうふうにおっしゃっていて、中学2年生ですからね。 その時にね、思ったんですって。この車椅子に車輪ではなくて足がついていたらかっこいいな。自分も誇らしいと思うし、かっこいいと思うし、そして足が悪くない人も乗ってみたいって思うだろうな。そんな風に考えてスケッチを書かれたそうです。難病を患われる前から、やはりこういう、鉄腕アトムの中に出てくる天馬博士というのはとても憧れを持っていて、そういう研究をしたい、そういう大人になりたいと思ってらっしゃったそうなんですね。今までは、そういう AI と人間のハーフ、見た目がわからない、ような種族が出てくるだろうなって少しワクワクしながらも、どこかに少しちょっと怖いなとか、どうなるんだろうっていうね、気持ちがあったんですけど、その博士の話すこととか話されている様子とか動画を見ると、そういうものがね、かなり払拭される気がしました。概要欄に、その私が見た動画をね、概要欄にアドレスを貼っておきます。その他にも、古田孝之というふうに検索をされると、いろんな動画が出てきます。それこそ、真面目なトークから、ちょっと YouTuber っぽいノリの、すごい、徹してらっしゃるね、エンターテナーに、徹してらっしゃるような動画もあったりして、なんかね、すごい人だなって思いました。元気が出る動画ですのでね、もしよかったらご覧になってみてください。今日の声で残そうはこの辺で終わりにしようと思います。心地よいびっくり箱、ここはこの N でした。